ゴーゴーレノファ、
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 ゴーゴーレノファでございます。4月10日の土曜日、アウェーの東京ヴェルディ戦は1対3で敗れてしまいました。
そうですね、
順位は22チーム中21位ということで、またまた上位と下位の勝ち負けがね、うん、そこそこはっきりしているんですよ。
はい、
11以下のチームで勝ったのって前節ジェフ千葉だけなんですよね。
はいはいはい。
で上位、まあ、例えばまあ新潟とか琉球とか、あと京都とかっていうところは、まあ、負け挟んでも連勝がついてますんで、
うん、
これは離れていきますよ今のままだと。
そうですね、ちょっと何としてでも勝たないと、
勝ち点差でいうともう14トップと離れてますんでね、
結構離れちゃってますね。
まあ勝ち負けのね、その、うん、その説のパターンっていうのはさっきも言った通り、うん、そういうこともあるから、はい、まあ前の前の前みたいに、
はい、
レノファだけが勝ってその周りがバッと負けてるとまたポンと、うん、上がる可能性はなくはないんですけれども、うん、まあちょっととにかくね、勝ち点ホームでは3が欲しいと思います。
そうですね、
明日に向けてっていう部分ですよね。
はい、
はい、今回はですね、そのアウェーの東京ヴェルディ戦が終わった後にですね、梅木翼選手にお話を伺っています。1998年生まれで島根県は出雲市出身の22歳ということでね、リポーターはいつもの通り徳田智代です。
去年から拝見しているので、なんとなく初めましてな感じはしないんですけど、実は初めましてですね。
初めましてですね。はい。
本当に今、ズーム上でお顔を拝見しているんですけれども、もう目鼻立ちがはっきりとした、もういわゆるイケメンって感じがするんですけど。
そんなことないです。
今ね、練習が終わった直後だと思うんですけれど、今週ちょっと天気が悪いですが、サポーターの皆さん今日どれぐらい来てくださってましたか？結構来てくださってましたか？
そうですね、まあ多くの方に来ていただいて、はい、まあすごいモチベーションがにはなりました。はい、
ですよね。で、改めて梅木選手は今年から本格的に山口の選手として戦っているわけで、まあ、いわゆるルーキーイヤーということになるんですけれども、いかがですか、ここまで戦ってみて。
今は、まあ、こうやって試合に出させていただいたっていうチャンスがある中で、やっぱフォワードとして結果を、まあ、自分個人としては早く出したいなっていうのが、まあ、率直な自分で今の感情です。
そうですね、やっぱりその、まあ、ご自身の立場といいますか、フォワードというポジションからしても得点っていうのはやっぱり求められていますもんね。
そうですね、はい。
うん、まあ、去年からさっきもお話ししましたようにプロの世界で戦っているわけですけれども、強度の部分だとか技術の部分だとか、そういった部分はプロの世界でここまで戦ってみてどう感じていますか？
そうです、まあ、自分はフォワードなので本当に相手のゴール前でのクオリティの部分だったりっていうのをもうちょっと突き詰めて精度を高くしていかないといけないなっていうのを、まあ、ここまでの7節の時点ではすごく感じています。
うん、相手のそのディフェンスのクオリティっていうのはどう感じていますか？まあ、相手によりますけどね。
大学ではなかなか味わえないような守備の、まあ、プレスの速さだったり寄せる距離だったり、まあ、予測の部分だったりっていうのは、まあ、やっぱりそこは全然やっぱレベルは違うなっていうのはすごく感じてます。
まあ、そういった相手と対峙してみて、自分にもっとプラスしていかなくちゃいけないなって思っている部分ってどんなところですか？
まずは、まあ、自分がしっかり収めて起点になるっていう、その前線で起点になるっていうところの技術だったり、拾ったボールをしっかり味方につなぐっていうところはもっともっと自分個人として高めていかないといけないなっていうふうに感じてます。
なるほど。前節を少しだけ振り返ってみたいなと思うんですが、東京ヴェルディ戦は本当に内容ともに悔しいゲームだったと思いますけど、梅木選手は後半の27分から投入されましたけれど、まあ、それまでの間ベンチでどのようにご覧になっていましたか？
そうです、まあ、攻撃の部分でなかなか自分たちの思うようにできてないように見えてたので、その中で自分が入って、まあ、しっかり間でボールを受けて、まあ、最大起点にしたりしながら、 最後ゴール前でチャンス作っていきたいなっていうふうに考えながら見てました。
うん、まあ、監督がヴェルディのその出方がスカウティングしていたものと少し違ったっていう話もされていたんですけれど、選手目線でいうとどのあたりを難しく感じていたんでしょう。
自分たちのスタイルとしては、まあ、つなぐスタイルなので、まあ、そこへの相手のプレスのかけ方だったりっていう部分は自分たちが想定してた部分とはちょっと違うところは回りましたけど、そういうところはゲームの中でどんどん修正していかないといけないかなっていうふうには感じました。
うんうん、そして、後半投入されてからご自身のプレーを振り返っていかがですか。
もちろん自分が点取る気でピッチには入りましたし、まあ、その中で、まあ、やっぱ外で見てるのと中でやってるのってやっぱり感覚のズレも少しあるんで、そこで相手の嫌なところに立ち位置を取ったり、まあ、嫌なプレーをするっていうのを心がけてました。
立ち位置の意識ってじっくりと梅木選手の動きを見るとすごく感じた部分があったんですけれど、85分頃佐藤健介選手からの縦パスを連続して受けるっていうシーンがあったんですけど、健介選手がそのボールを持ったら、前節東京ヴェルディ戦だけじゃないと思うんですが、結構その梅木選手にまずパスが縦パスが出るっていうシーンって結構あるような気がするんですよね。これっていうのはその2人の間でというかチームとして狙ってるその形っていう感じなんですか。
いや、特別そんな意識したことはないですけど、まあ、個人的には健介さんがボール持った時に、まあ、顔を出したり動き出すっていうのは意識してて、比較的動き出したタイミングでボールを多く出してくれるので、まあ、そう思った瞬間に動き出すっていうのは意識しながら、まあ、自分はプレーしてます。
うん、その意識ってすごく伝わってきてて、でそこからなんかチャンスになりそう なんか受け方をされるんだけど、そこから続かなかったりとかってちょっとあったりしちゃいますね。
そうですね
このあたりってやっぱり惜しかったって、もっとこうすればよかったみたいなのって、そご自身だけじゃなくてきっと周りとの連携の部分もあると思うんですけど、どうですか。
そうです、まあ、まずは自分の健介さんからにボール入った瞬間の受けるタイミングだったり体の向きだったりっていうのをもっともっと工夫していければ、まあ、次のパス出した味方の選手が動きやすくなったりとかっていう部分もつながってくると思うので、まあ、個人的にはその受け方の部分のその体の向きだったり相手との間合いだったりっていうのをもっともっと意識しながらやっていきたいなっていうふうには感じてます。
うん、なるほど。ここはパスがもらえなかったシーンにはなるんですけど、89分のあたりですね、池上選手がボールを持って、ハーフスペースのあたりで持って、で、梅木選手が立ち位置をちょっと池上選手の斜め前ぐらいに取ってっていうシーンがあったんですけど、あれも相手のライン感っていうか間で受けようと降りて来られたような意識なのかなと思って見ていたんですけど、ああいうところですよね、きっとその間で受けて起点になるっていう、なりたいっていうプレーって、
まあ、自分としてはまあそこで一回起点を作るっていうのはチームとして求められてますし、まあ、そこで一回自分が起点になることで、まあ、次の周りの選手を助けたり、まあ、その時はまあジョージ君がボール持ってたり、まあ、ジョージ君がプレーしやすいような動きっていうのは、まあ、自分自身では考えて動いてます。まあ、その中で自分が得意なプレーとつなげられるように、その立ち位置を取るような工夫はしてます。
今得意なプレーっていうのもありましたけど、本来のその梅木選手が一番サポーターの方に見てもらいたいストロングポイントって改めてどこなんでしょうか。
一番はやっぱり栃木戦でもありましたけど、クロスからゴールっていうのがまあ自分の一番の武器だと思っているので、そこはもっともっと磨いていって多くそのシーンを作らないといけないかなっていうふうには思ってます。
栃木戦惜しかったですね。
なりたいなっていうふうに思ってますけど、
本当に何でしょう、本当わずかなズレだったり。
そうですね、はい、
分かりました。いや本当に梅木選手の可能性のあるプレーを期待しています。
はい、ありがとうございます。
はい、最後になりますが、サポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか。
まあ、まだ皆さんが納得いくような結果は出てないかもしれないですけど、これからもっともっと自分たちもレベルアップしてホームでもアウェーでも勝ちを届けられるように頑張りたいなというふうに思ってます。
まあ、前節の東京ヴェルディとの戦いがね、はい、取った後にすぐ取られてっていうのがね、アウェーでの先制点っていうのは、まあ、アウェーアドバンテージが向こうが、まあ、ほぼ丸々1点あるようなもんなんで、
はい、
そっからがスタートなんですよ、うん、1点取ってからが、うん、だからその後の2分後の失点っていうのは本当に痛かったし、
そう
なんですよね、だその1点守りきれば勝ち点1が取れてたわけでしょ、
まあ、そうです
ね、まあ、結果論ですけどね、
うん、
でもアウェーの戦いっていうのはアウェーの戦いやり方があると思うけど、やっぱりこう 1点先制した後に3点取られて逆転負けっていうのはちょっとかなりメンタル的にきついですよ ね、
そうですね、
見てる方も
先制してるから、うん、
ねえ、
ね、
まあ、本当にあの可能性で言えばですよ、可能性で言えば、次勝てばね13位まで上がる可能性もあるけど、まあ、得失点差とかを現実的に測れば上がれて14位かなっていうところ、
でも上がりたいです、ね、
ここはやっぱり期待してね、うん、まあ、星勘定してもしょうがないっていう話もあるかもしれないけど、そういうところを一つ一つを楽しんでこその、まあ、クラブチームに対してサッカーを楽しむっていう、プロサッカーチームを楽しむっていうのところだと思うんで、
う
ん、
そうですね、
そうそう、そういうことを期待して応援しましょうよ、
ね、期待感を持って、
はい、よろしくお願いします、
お願いいたします。
で今あのレノファ山口は15周年でスペシャルサイトとかできてるんですけど、
うん、そうですね、
あのその中でねリレーコラムっていうのがあるんですよ、
はい、
でそこにあの順番でねゆかりのある皆さんが原稿を寄せてらっしゃるんですが、はい、私も石膏をですね、うん、先日寄稿させていただいております。
お
で5月に入ると私のエッセイが上がりますんで、
楽しみ、
あのまた近くなったらご案内します、
よろしくお願いします、ぜひお
読んでいただければと思います、はい、第8節ザスパ草津群馬戦は4月17日明日土曜日ホームミラスタで午後2時キックオフです。ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。